Bounce Beat。
さあ時刻は1時11分を回りました。クロス FM サウンドピュアディオスタジオからライブでお届けしているバウンスビート、ナビゲーターは椎葉優と
森井舞です。
そしてこの時間スタジオにはスペシャルゲストをお迎えしております。地元福岡県出身ですね、若菜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオ前すごいですよ。
ありがとうございます。
行儀よく一列に綺麗に並んで、
本当ですね、お一人お一人がもう重なることなくお一人の顔がちゃんと見えるっていう、
ね、ありがとうございます。
ありがとう、
CD持ってきてくださってる、
はい、ね、嬉しい。
やっぱこうあれですか、そういう、はい、礼儀正しいファンの方が多いんですか。
いや本当にいい方ばかりで、うん、皆さんにご紹介したいですよ。
あの
皆さんを
僕らに、は
い、本当に素敵な方ばかりで、この間リリース記念イベントで、あの東京と神戸であの歌を歌ったんですけども、その時にクリアファイルをお渡し会をさせていただいて、ちょっと皆さんとあの一言でもお話しできる時間があったんですけど、みんな優しくて、そうなんかもうスタッフさんに流されながら頑張ってくださいみたいな感じで、すごい優しい、そう。
やっぱそれは若菜さんの音楽性とか歌声の引力的なものがあるんじゃないですかね。邪悪なものが寄せ付けられない何かが。
まあ今日もクリアファイル持ってきてくださって
る。ありがとうございます。嬉しいな、
なんか皆さんニコニコされてて、いい顔してますよ、
ね、本当です ね、 嬉しい、ね、
いやそしてまあ先ほども言いましたけど、まあ、お帰りなさいでもありますが、
ただいまです。
福岡県出身、
はい、なんですね。
そうなんです、福岡育ちなんですけれども、もう本当青春は全て福岡で過ごしたので大好きです、福岡
ということなんですね。
はい、
で、ちょっとねプロフィール的なものをおさらいしますと、うん、はい、12歳から声楽、歌はまず声楽から入られた
んですか。そうですね、少し、まあ、かじる程度という形ですけど、うんうん、中学校の時に1年間ぐらいあの母が音楽をやっていたので、やっているので、そのお友達の方に声楽をちょっと教えていただいたりした時期がありました。
いや12歳でね声楽で歌うってなかなかないから、親御さんの影響かなと思って、やっぱりお母様が、
はい、そうですね、うん、父も母も音楽が好きで、うん、なんか母はピアノの先生をやっていて、今もママさんコーラスの方でちょっと指揮をやったりとかしてるので、はははやっぱ歌が好きな家族ですね、
うん、まあ、割とそういうこうポップスというクラシカルな方から入られた。
そうですね、クラシックも好きですし、もともとピアノもちょっとだけ本当ちっちゃい頃はやらせてもらってて、でもなんか続かなかったので、そこからどんどんポップスもやってみたいなっていう気持ちになっていったのが高校とかですかね。中学校の時はバンドブームだったので、
そっか、
はい、そういうのも憧れたりして、そこから高校生の時に海外のあの女性アーティストにすごく憧れて、そこからなんかこう R&B とか、いっぱい聴くようになりました。
まあ時代的にそうですね、
そうなんですよ、
中学ぐらいでバンドブームだと、その後そうですね、ディーバーブームという R&B、
そうですそうです、
ソウルフルな女性ボーカリストの方がいっぱい出てきて、
そうですね。
ちなみにその海外の憧れの、はい、歌手っていうのはどなただったんですか。
中学校の時にタイタニックでセリーヌ・ディオンさんを聞いて、やっぱり胸を打たれて、その後ホイットニー・ヒューストンさんとか、ああいうもう王道の方がもう私には衝撃的で、かっこいいと思ったんですよね。
そのかっこいいがもろ今の若菜さんのルーツですね。
そうですね、
そうですね、好きなの音楽は本当にいろんなジャンルがあるので、
まあ、その後ね、東京行かれて、はい、いろいろプロジェクトに参加したりしつつの、まあ、カラフィナが今まで皆さん一番ご存知かなと思いますが、劇場版アニメカラの教会のプロジェクトとしてスタートしたカラフィナのメンバーになおなりになって、
はい、
で今こうやってね、あのソロシンガーとしてデビューされてと、
そうですね、2月に、はい、シングルでデビューさせていただいて、なんかこう自分がいる道っていうのは常にこう変わっていくものでもあって、そういうのをなんかこう私はいつも受け入れていきたいっていうふうにも思っているので、今のこの私の歌音楽への道っていうものを、やはりこういうファンの方の皆さんが見てくださるのはすごく嬉しいし、どんどん伝えていきたいなと思ってます。
まあそしてまあ、デビューソロデビューシングルが2月に出てまして、3月20日にいよいよ、
はい、
ソロデビューアルバム、
そうです、
もうセルフタイトルのアルバムです、若菜というそのままのアルバムタイトルで、
はい、
アルバムリリース、
はい、そうなんです。実は
これまあさっきねソロデビューみたいなこと言いましたけど、もう 若菜さんの声の魅力を味わうっていう意味ではやっぱソロの方がもちろんたっぷり、じっくり広く幅広く味わえるのかなと思いながら聞きました僕も。
ありがとうございます、嬉しいです、う
ん、今お話しされてる声もそうなんですけど、うん、なんかいろいろ入ってますよね成分がね、
そうですね、
本当ですか、
なんか良さげな成分が
出汁が効いてますか
出汁的なものか分かんないけど
美味しい感じ
とかなんかこうで歌われるとこう独特の揺れみたいのがあるじゃないですか、
はい、よく言われます、
多分あれほらあの取ってつけてビブラートかけたとかじゃなくて、うん、自然になってますよね、
そうなんですよ、うん、ちょっと気にした時期もあって、直したいなとも思う時もあるんですけど、
そうなんですか、
やっぱ出ちゃうみたいな、
いやいやいや もったいないあれがやっぱ多分こうなんですかね、音声としての魅力みたいなのがやっぱもともとある方って、うん、自然にそれが伝わる気がするんですよね、
嬉しい、ありがとうございます、
確かに、あの若菜さんのこう高音がすごく生かされてる曲がたくさんありましたし、はい、歌声に本当表情があるなと思っていて、
う
ん、今言われたようにだからなんかこう例えば同じどの音でもこう柔らかい音があったりとかキリッとした音があったりとか表情がそれぞれだなと思って聞いてました、
嬉しいです、ありがとうございます、
うーん、おー大絶賛
ね、なんか
だいたいこのパターンになるとご本人がもう照れて何も言えないパターン、
私は今照れてますから
、だからこそ聞きたいことがあるんですけど、はい、こう歌うときに意識してることってどんなことなんですか、
そうですね、歌うときっていうのは本当何も考えたくないっていうのが本音で、音楽に集中したくてやっぱ楽しみたいっていうのが一番ですかね、音楽を楽しみたいです、いろんなことを考えちゃう時ももちろんあるし、うんうん、考えてしまうともったいないなって思うんですけど、うん、基本的にはやっぱり楽しみたいというふうに思って、それを一緒にお客様とこう楽しめるのがやっぱライブだと思うので、コンサートが一番、楽しいと思います、
あ、でもそれって本当聞いてる側にも伝わりますよね、
だといいなって、
まあそうね、直接歌声をで届ける場で、
はい、
直接こうリアクションのある場ですもんね、
そうなんですよ、
一番やっぱ楽しいのはライブですよね、
そうですね、やっぱちょっと分かりますからね、なんとなく空気って、
で、そのライブ先に言っときますと、はい、5月4日もう今年はゴールデンウィーク長いですからね、
はい、
その5月4日土曜日に福岡でのライブ国際会議場メインホールで行われます、
はい、
で、それまでに皆さん3月20日リリースのソロデビューアルバム若菜、これをね、
はい、
じっくり聴いていただいて、
聴いてほしいですね、
ということで、あのアルバムの内容の話になりますと、
はい、
まあさっきセリヌ・ディオンの名前が出ましたけど、やっぱそういうすごく若い方で女性シンガーでスタンダードなほら落ち着いた歌声で声を楽しめるみたいな、そういうミュージシャンの方って実はあんまいらっしゃらないですよね、
なんか女性の方ですごくやっぱり若い時私聞いていたので、それはまあやっぱり憧れというか目指したいところって思って聞いていた部分があったので、あとその方の曲を練習したり、マライア・キャリーさんとかクリスティーナ・アギレラさんとかもそうだし、練習したいって思っちゃうんですけど、大人になった今は男性の曲を本当にたくさん聞くんですよ、男性のこう透明感のある透き通った声って私には真似できないから、本当の憧れで神みたいな感じなんですね、そこにはいけないっていうのが私の中で楽しくて、なんか男性の曲は本当にいろいろ聞くんですけど、多いかな男性が、
面白いですね、
だ
そういうなんでしょうね、まあ、だ普遍、簡単に言うと普遍性かもしれないんですけど、無国籍な感じもあるじゃないですか、アレンジとか ね今回のアルバムもいろんな国の音楽に聞こえたり、でも基本は日本語をすごく美しく歌ってらっしゃる、メロディーも日本のメロディーだったりするし、でもアレンジの方はまあもうすごい人たちがアレンジしてるんですけど、
はい、
武部聡さんとかですね、
はい、
松本涼樹さんとか、すごいまあ日本のポップスのスタンダードなものをいっぱい作ってこられた方たちが、その無国籍ないろんな要素のある音楽を作ってらっしゃって、でも歌はすごく日本語が綺麗に伝わるんですよね、
ありがとうございます、
そういうだからさっきも言ったそういう音楽が意外とないなと思って、
そうですかね、
ポップスの中に、このチャートとか見てもね、逆にだからこう ネットとかアニメの世界の方がそういうのがあるのかなって思うんですね。
確かに作品に対する思いっていうものを音楽で表現している分、うん、やはりそこに情報量がすごくあって、で最後まで作品を見ていくうちに気づくこととか、うん、そういった深い部分っていうのは音楽に盛り込むとすごくこっちもワクワクするんですよね、うんうんうん、はって気づいた時のあの喜びみたいな、はい、
そういうことかなと思う。あの11曲アルバムには入ってるんですけど、はい、それぞれ一曲一曲いろんなタイプのこう、まあ、短編映画見終わってとか見る前とかの主題曲と思って聴いても聴けるなと。
ありがとうございます。
いろんな国に行ったりいろんなね、ストーリーがあって、
うん、
あの3曲目の瑠璃色の空っていう曲なんかもうなんかすごい、はい、まあ、僕らの世代で AOR シティポップスみたいな、これ意外な感じだったりとか。
そうですね、これは私にとってはとても新鮮で、
ですよね、
はい、なんかこれをいただいた時にこの歌詞の切なさとかも、うんうん、あの相まってなんかこう噛み締めて聴いていくうちにどんどん変わっていく風景を見せてくれる曲だなと思って、
うん、
あの作詞がさとみさんで曲とあの作曲を松本涼樹さんがやってくださっていて、お二人で作っていただいたので、こう私の一生歌っていく曲なんだなと思って重みも感じました。
まあ本当に作家陣もね、今さとみさんと松本涼樹さんももちろんそうですけども、うん、まああのこのお二人は、ね、雪の花っていうね、
そうですよね、
高島美香さんのね、はい、名曲がありますけどのコンビであったり、うん、あとシンガーソングライターの安藤優子さんが提供、
はい、
作詞作曲してる曲があったりとかですね、
はい、今流れてるのがちょうど優子さんが書いてくれた記憶の人という曲で、本当にこの曲私も挑戦でもあったし、柔らかいのに力強さがあって大好きです。
あの安藤さんの書くバラードらしいというか、うんうん、すっごいシンプルで綺麗なんですけど、うん、強いですよね。
強いんですよね、うん、
という曲があったり、もう本当に、武部聡さんの曲もそうなんです。武部さんはね、
はい、
ユーミンさんとかとずっとコラボされてて有名ですけど、うんうん、まあ、日本のそういうポップスの中でもスタンダードで落ち着いたものとかドラマチックなものを作られて、あと映画音楽とかもね作られているような方たちが、まあ渾身のアレンジと作曲で、
はい、ですね、
曲をね書かれているものを、まあ実に楽しそうにのびのびと歌ってますね。
いや、ありがたいです、
本当にこういうあの詩を書く作家さん、あの実力派の方ばっかりですけれども、一緒にやってみてどうでした？
そうですね、私もこのアルバムの中で、まあ、合計で6曲作詞をさせていただいてるんですが、
そうですね、
なんか、まあ、結果として気づけばそれだけの量になって なってしまったというか、
うん、
なったのがすごく自分でも不思議で、
うん、
デビューシングルで初めて作詞をさせてもらったので、そこから考えると一気に自分でこう作詞をした曲も増えていったり、自分の曲がこうやって増えていく喜びっていうのは、うん、なんかあっという間に過ぎ去らないようにこうずっと掴んでおくのがなんか大変なぐらい楽しいです、
うん、
まあ、なのでぜひですね、3月20日、リリースされます、
はい、
ソロファーストアルバムになりますが、若菜こちらをね皆さん、まあ何度も言いますがアルバムでゆっくり聴いていただきたいなと。もちろんね、今はスマホでもジャパッと聴けますし、
はい、
いろんな音楽の楽しみ方あると思いますけど、うん、僕やっぱりこう物でそばに置いてゆっくり聞くともっといいかなと思いながら聞きました、
うんうんうん、ぜひ歌詞カードも見ながら、
はい、そうですね、
お願いします、
はい、そして5月4日ライブツアーで福岡国際会議場メインホール夕方5時開演で行われます、こちらの方詳しいお問い合わせは共同西日本こちらの方までお願いしますということで、
はい、
という間に時間が来てしまいまして、
はい、ありがとうございました、
スタジオ前に集まってる皆さん、はい、そして聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに一言いただいて、
はい、
曲を紹介いただきたいと思います。
はい、今日はちょっと久しぶりに福岡に帰ってこれてすごく嬉しかったです。見に来てくださった皆さんも本当にありがとうございます。5月にまた戻ってきますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、
それでは最後に曲紹介お願いします。
はい、3月20日リリースのファーストアルバム若菜から聴いていただきたいと思います。この曲も私が作詞をしました。聴いてください、若菜で金木犀。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
惑わす君の瞳、時折 見せ